ございます。8月の第1週目になりましたけども、今日の、テキストですけども、前回やった続きで、第一列王記、今日は21章を一緒に見ていきたいと思います。第一列王記21章の1節から29節までなので、ここは、このメッセージの中でその御言葉を見ていきたいと思いますが、まあ、この夏真っ盛りで例年以上に、この暑い夏、毎年この時期になると、テレビの特集で心霊スポットの紹介している番組が先週ありまして、子どもたちもよく見ているんですけども、この廃墟になったこの元宗教施設とかが映し出されて怪奇現象が起こると。でこのその土地は一体誰のものなのかと思ったりしたのですけども、今日はですね、この信仰に忠実なものが横島な者たちと王によって所有する土地を奪われ、そこで神様がどう働かれたかというのを一緒に見ていきたいと思いますが、前回、20章を、見たと思いますけれども、20章の42と43をもう一度ちょっと見てみたいと思います。20章の42と43、彼は王に言った。主はこう言われる。私が成立しようとしたものをあなた方が逃がしたので、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の宮殿に戻っていき、サマリアに着いた。で今日の21章の1節を見ると、これらのことがあった後のことであるということです。アハブがこのアラムの王ベンハダトと戦って、彼を生かしてしまった後ということになりますが、怪我をしている兵士を装った預言者によって、アハブはアラムの王の命の代わりにあなたの命が取られると言われました。そこでアハブは不機嫌になり、激しく怒って自分の宮殿に帰っていきましたというのが20章の最後ですけども、まあ、アハブには性格上大きな問題があり、それは自分の気に入らないことがあるとすぐ不機嫌になってしまうというようなところがあります。へりくだって悔い改めるどころか、まあ、甘えん坊の子供のようにすぐふてくされてしまうのがアハブ王の特徴だと思いますけども、一節を見ると、イスラエル人、ナボテはイスラエルに、ブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあったとありますけども、この前の20章では、まあ、アハブのことをイスラエルの王と書かれていますけども、この21章はサマリアの王と書かれています。まあ、サマリアはそこがイスラエルの王都ですから、別に不思議な書き方という必要がないかもしれませんけども、列王記の記者は、これから物語る行為がイスラエルの王にふさわしくないものである、あるので、それを暗示するようにこのように、サマリアの王と 表現したのかもしれません。ここでアハブ王はサマリアとイスラエルに宮殿があったということになります。2節と3節を見ると、アハブはナボテに次のように頼んだ。お前のブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の宮殿のすぐ隣にあるので、私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりもっと良いブドウ畑を与えよう。もしお前が良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払う。ナボテはアハブに言った。私の先祖の譲りの地をあなたに譲るなど、主にかけてありえないことです。このアハブはいつも自分の宮殿からそばにあったこの、ナボテのブドウ畑を眺めながら、よく美味しそうに、ブドウがなっているように見えたのです。まあ、ことわざに、隣の芝生は青いとありますけれども、他人が持っているものがよく見えてしまうことがあるかもしれません。私たちもよくあることだと思いますけれども、あの人いいスーツ着てるなとか、かっこいい 車乗ってるのはとか言うとつい羨ましくなったりしますが、でもアハブはブドウを売ってくれと言わずにその畑すべてを譲ってくれと言ったのです。その代価として別のブドウ畑が、ブドウ畑の相当の代価を支払うと。このナボテはアハブからの土地売買を断ったのです。なぜなんだったでしょうか。ナボテは信仰の厚い人でした。それはどこから見ればわかるかというと、レビ記25章、レビ記の25章、旧約聖書の、はい、私の聖書では224ページです。レビ記の25章の23節を読みします。土地は買い戻しの権利を、権利を放棄して売ってはならない。土地は私のものである。あなた方は私のもとに在住している寄留者だからであると。で続けてその後ろの民数記というところを一緒に見ていきますが、民数記、ページでは310ページ、民数記の36章の7節を意味します。イスラエルの子らの相続地は部族から部族に移してはならない。イスラエルの子らはそれぞれの父祖の部族の相続地を固く守らなければならないからであるというふうにあります。まあ、この御言葉は、ヘブライ人にとって土地は神から授かったものであり、個人的な利害関係から勝手に売ったり買ったり、売ったり買ったりできるものではないということを教えています。このナボテは特別アハブに唐突なことを思ってそう売らないと返事したのではないのです。彼はただ神から授かったものに人は自由にできないと答えたのに過ぎなかったのです。4節を見るとアハブは不機嫌になり激しく怒って自分の宮殿に入った。イスラエル人ナボテが彼に私の先祖の譲りの地はあなたに譲れませんと言ったからである。アハブは寝台に横になり顔を背けて食事もしようとしなかったと。先ほどの20章の最後でも、アハブは不機嫌になって激しく怒ってとありますけども、この21章もまた激しく怒ってというふうに、アハブの表されていますが、このアハブ もうナボテの返事を聞いたとき内心やはりそうかと思ったに違いないと思います。彼もヘブライ人ですからナボテの言うことはごもっともだというふうに思っていたと思います。しかし彼の心の中に怒りが出てきたのです。それは自分はこの国の王であり全権を握っているのにもかかわらず、国王から見たらナボテは一農民にしか、見えていなかったのです。会社や学校それらすべての上に長がいますけども、まあ、規律を守るにはその長の指示に従わないといけないと思います。しかしアハブが命じたのはお前の土地をよこせということだったのです。それに従わなかったナボテに腹を立ててふてくさり食事もせずに寝台に横になったということです。アハブは、この無能な人ではなかったのです。国家の最高指揮官として神の力を借りながら、ながらも前の章では、勝利を収めた人だったのです。ただその怒りは自分の隣に住む自分に支配されている一人の民でしかないナボテの土地すら自由にできないことに腹立たしさを覚えたのです。続けて5節から8節までを見ていくと、彼の妻イゼベルは彼のもとに来ていった。どうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか。そこでアハブは彼女に言った。私がイスラエル人ナボテに金を払うからお前のブドウ畑を譲ってほしい、あるいはお前が望むなら代わりにブドウ畑をやってもよいと言ったのに、彼は私のブドウ畑はあなたに譲れませんと答えたからだ。妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を得ています。さあ起きて食事をし元気を出してください。この私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。 彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の院で封印し、ナボテの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。このアハブは自分の願望を、イスラエルの伝統法を前にして実現できないことへの苛立ちをふてくされて寝ると表現したのですが、このイスラエル この伝統に立っていないところで育ったこのシドン人の妻イゼベルは、この王の不機嫌の理由を聞き、なんでそんな理由で夫が悩んでいるのか理解できなかったのです。彼女が育ったフェニキアというところでは、絶対王政による支配が行われていました。その制度の下では王はその支配する国土を自分のものとして自由に用いることができたのです。だからイゼベルはアハブに向かって、今あなたはイスラエルの王権を得ていて食事をし元気を出してくださいと述べて、王の機嫌をなだめ、その考えのもとにすぐに行動に移したのです。続いて9節と10節を見ると、彼女は手紙にこう書いた。断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島の者を座らせて、彼らにお前は神と王を呪ったと証言させなさい。そして彼を外に引き出し、石打ちにして殺しなさい、というふうにあります。恐ろしい言葉だと思いますが、なぜイゼベルがそこまでできたのかというのを考えたときに、イゼベルはこのモーセの律法を悪用したと思います。一緒に出エジプト記22章エジプト記の22章の28節お読みします。神を罵ってはならない、またあなたの民の俗称を呪ってはならない。続いてレビ記、出エジプト記の次のレビ記の24章レビ記24章の13から16節をお読みします。主はモーセにこう告げられた。あの罵った者を宿営の裾に連れ出し、それを聞いたすべての人がその人の頭に手を置き、全会衆が彼に石を投げて殺すようにしなさい。あなたはイスラエルの子らに告げよ。自分の神を罵る者は誰でも罪責を負う。主の峰を汚す者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその人に石を投げて殺さなければならない。希留者でもこの国に生まれた者でも峰を汚すなら殺されるというふうにありますけれども、こともあろうにイスラエルの神が命じた法をナボテの殺害にイゼベルは適用したのです。そしてそこに二人の横島な者というのが出てきますが、そこも一緒に申命記申命記の17章申命記の17章の6節お読みします。二人の証人または三人の証人の証言によって死刑に処さなければ、処さなければならない。一人の証言で死刑に処してはならないというふうにあります。この後に11節から13節、先ほどの列王記の11から13を見ると、そこでその町の人々、その町に住んでいる長老たちと主だった人々は、イゼベルが彼らに言ってよこした通り、彼女が手紙に書き起こった通りに行った。彼らは断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせた。そこに二人の横島な者が入ってきて彼の前に座った。横島な者たちは民の前でナボテは神と王を呪ったと証言した。そこで人々は彼を外に引き出し石打ちにして殺したとありますけども、これは偽証を立てて、無実のナボテを殺したのです。冤罪という言葉がありますけども、無実の者が罪を着せられ懲役に服し、またはそのまま死刑になられる方もいます。この無実な者が石打ちで殺されるっ という時の状況を思うと本当にやりきれないものだと思います。ましては死にきれないものだと思いますが、同じように無実にもかかわらず罪を生きされれ、十字架にかかり私たちのために死なれたお方がイエス・キリストです。この方は十字架上であざける人々を呪わなかったし、父よ彼らを許しください、この人たちは自分で何をしているのかわからないのですと言いました。このナボテのところを見ると、王からの手紙を受け取ったその町の人々、その町に住んでいる長老たちと主だった人々はどうだったのかと思うと、その手は震えていたことだと思います。ナボテがイスラエルの土地法という伝統からこの王の要求を毅然と拒んだその態度から見ても、ナボテの町に住む人々は彼がイスラエルの宗教伝統を重んじ、この神の前に忠実な人間であることを認めていたと思います。だから何を理由に断食を復刻し得るのか、大きな災いが起こってその原因を究明しなければならないというのであれば分かりますが、そのような兆候はどう見てもナボテとの関係では見れないのです。ナボテがお前は神と王を呪ったのかさえ十分に明らかにされていないのです。それどころかこの時殺されたのはナボテだけではなかったということが、ご一緒に今列王記の第一ですけど、列王記の第二の九章というところをちょっと一緒に見てみたいと思いますが、列王記第二の九章の26節お読みします。私は昨日ナボテの血とその子たちの血を確かに見届けた。主の言葉、私はこの辞書であなたに報復する。主の言葉、それで今、彼を運んで主が語られた通りあの辞書に彼らを投げ捨てよというふうにありますけれども、私は昨日ナボテの血とその子たちの血を確かに見届けたとあります。でここで殺されたのは、子供たちも殺されたということだったのです。イスラエルの 方では、確かに裁判で2人の証言があれば 罪に定めることができます。しかしその証言は雇われ者の、しかもよこしまな者に寄ったのです。町の人はナボテが主を恐れている人間であることを知っているのと同じように、そのよこしまな者がどれほど主を恐れない人間であるかも知っていたことでしょう。今の時代も独裁者が支配している国々が、あります。気に入らないことがあると処刑されている方々がいて、国民が恐怖を抱く。このナボテの町々の人々や長老たちもこの国からの布告とナボテを石打ちの刑にしたことは心が痛む、出来事であったと思います。しかし、逆らえなかった。創世記ではエデンの園に、園のアダムとエバは蛇からのそそのかしに身を委ね、木の実を口にしたいとの欲望に抵抗することができませんでした。楽園を追われる人々の姿は手に入れて自分のものにしたいとの些細で幼稚な所有の欲が人と神との交わりから遠ざける始まりとなることを教えているてくれると思います。また自分では手を下さない巧妙に人に罪を負わせる悪巧みはダビデの罪を思わせます。バテシェバを手に入れるためにダビデはヨアブに彼女の負ったウリアを殺させました。これも人の妻を手に入れたいとの欲による罪でした。この所有欲、そそのかし、無関係の人を巻き込むなど、アハブとイゼベルが犯した罪は旧約聖書が伝える罪の根源をなぞっているものだと思います。神の御言葉に絶えず耳を傾け、先祖たちの姿から学びながらこの悔い改めと許しにとどまっていたならば、起こるはずのない出来事であったと思います。ためらいもなく己の欲するところに身を委ねる姿は、偶像の神々を礼拝し己の満足に酔いしれていたからだと思います。14から16節を見ていきたいと思いますけれども、こうして彼らはイゼベルに ナブテは石打ちにされて死にましたと言ってよこした。イゼベルはナブテが石打ちにされて殺されたことを聞くとすぐアハブに言った。起きてイスラエル人ナブテが代金と引き換えで譲ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナブテは生きていません。死んだのです。アハブはナブテが死んだと聞いてすぐ立ってイスラエル人ナブテのブドウ畑を取り上げようと下っていったというふうにありますが、この箇所を見たときどうでしょうか。なかなかこの聖書の記事の中で、まあ、気分を上がりする箇所は、まあ、そうはないと思いますけれども、まあ、腐りきった人間のありさまが出ているかと思います。イゼベルはナボテが殺されたことを聞くとすぐ、アハブもナボテが死んだと聞いてすぐというふうにありますけれども、ブドウ畑を取り上げようと下っていった。こんな哀れな記事を読むと、もうナボテ一家の死が無念でしょうがないように思いますけれども、ナボテの人々はなぜイゼベルの要求を跳ねのけなかったのでしょうか。それは彼らがイゼベルを恐れていたからです。彼らは主を恐れる以上にバールの神の崇拝者であったイゼベルを恐れたのです。しかし聖書の中には箴言29章を見てみたいと思いますが、はい、聖書の真ん中あたり詩編の次ですけれども、箴言の29章29章の25節を意味します。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。ここに私たちが見習うべき姿があると思います。で、列王記に戻っていただいて17章から17節から20節までをちょっと読みしたいと思います。その時チシベ人エリアに次のような主の言葉があった。さあサマリアにいるイスラエルのアハブに会いに下っていけ。今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようとそこに下ってきている。彼にこう言え。主はこう言われる。あなたは人殺しをした上に奪い取ったのか。また彼に言え。主はこう言われる。犬たちがナボテの血を舐めたその場所で、その犬たちがあなたの血を舐める。アハブがエリアに、お前は私を見つけたのか、分かってきようと言うと、エリアは答えた。そうだ、あなたが主の目に悪であることを行うことに身を任せたので見つけたのだというふうにありますけれども、この18章のこの17節を前の箇所なんですけど、18章の17で見るとアハブがエリアを見るはいないやというふうにあって、アハブは彼に言った。お前かイスラエルに、災いをもたらす者はというふうにあるんですけども、そして今度はお前は私を見つけたのか、我が敵よというふうにあります。このアハブはナボテ事件に咎めを感じているため、お前は私を見つけたのかと、エリアの見つけたのは非難が込められてい、いるのです。アハブの悪が二人に再会をもたらしているのです。20節の悪であることを行うことに身を任せたというのは、売り渡すとか悪に身売りしたという意味になりますけれども、お前は私を見つけたのか、我が敵よ、この言葉の中に神からの御言葉の前から身を隠していたアハブ自身の心理を表しているかのように思います。アダムとエバもエデンの園で身を隠しましたが、主はあなたはどこにいるのかと探されました。神の言葉は生きています。その御言葉によって私たちは本性を見透かされるのです。また御言葉によって見つけに来るのです。21から24を見ていくと、今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、イスラエルの中のアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまで、立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バーシャの家のようにする。それはあなたが引き起こした私の怒りのゆえであり、あなたがイスラエルに罪を犯させたためだ。またイゼベルについて、ついても主はこう言われる。犬がイズレールの領地でイゼベルを食らう。 アハブに属するもので、町で知る者は犬がこれを食らい、野で知る者は空の 鳥がこれを食らう。ここで神様の罪の裁きの量刑が伝えられました。アハブにはネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バーシャの家のようにする。それはあなたが引き起こした私の怒りのゆえであり、というふうにあり、北イスラエルではこれまで一つの王家が根絶やしにされたことが二度あり、それがヤロブアムの家であり、もう一つがバシャの家だったのです。彼がイスラエルに罪を犯させたためであると。そしてイゼベルについては、犬がイスラエルの領地で食らう、死体が犬に食られるのは犬に血を舐められるよりも屈辱的であり、厳しい裁きです。でもここもご一緒に、この列王記第一の次の列王記第二、列王記第二の九章の30節から37節を一緒にちょっと見たいと思いますが、列王記第二の九章の30から37お読みします。エフドがイスラエルに来たとき、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り、髪を結い直して窓から見下ろしていた。エフドが門に入ってきたので、彼女はお元気ですか、主君殺しのジムリと言った。彼は窓を見上げて、誰か私に組みする者はいないか、誰かいないかと言った。二三人の考えが彼を見下ろしたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とし、彼女の血が壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。彼は中に入っていった、中に入って食べたり飲んだりし、それから言った。あの呪われた女の世話をしてやれ、彼女を葬ってやれ、あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両手首しか残っていなかったので、帰ってきてエフにこのことを知らせた。するとエフは言った。これは主がそのしもべ、シベ人エリエによって語られた言葉の通りだ。イスラエルの辞書で犬がイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイスラエルの辞書で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。ここに、後に現実のものとなりました。この罪に対して鈍感になっていたこのアハブは、神の人エリアを自分の 敵としか見ることができませんでしたが、彼には真の友と真の敵を見分ける力がなかったのです。エリアこそアハブに罪を示し、彼が主に立ち返るように勧めた最良の友であり、イゼベルこそナボテのブドウ畑の事件を見ても分かるように、彼を地獄に突き落とす最悪の敵であったのに、それを見分けることができなかったのです。私たちにとっても最良の友は、私たちが罪を犯すとき、それを戒め神の道に引き戻そうとする人たちです。最悪の敵は誘惑と自己満足に引き込み、奈落の底へ突き落とす人だと思います。私たちも敵に見えるような人でも、愛を持って、真理を語り、忠告を与えてくれる友の声に耳を傾けることができるように祈るものとなりたいと思います。で、25から29、最後ですね。第一列王記の20章の25から29。アハブのように自ら裏切って主の目に悪であることを行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼を唆したのである。彼は主がイスラエル人の前から追い払われたアモリ人がしたのと全く同じように偶像に付き従い、非常に忌まわしいことを行った。アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街灯を裂き、身に荒布をまとって断食をした。彼は荒布をまとって伏し、打ちひしがれて歩いた。その時、シベ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に、彼の子の時代に彼の家に災いを下すというふうにありますけれども、まあ、アハブがここまで最悪の王と呼ばれた最大の原因は妻のイゼベルです。 イゼベルが彼をそそのかし、偶像に付き従い、非常に忌まわしいことを行ったのです。この妻の尻に敷かれていたと思いますが、神が行ってはいけないと禁じていることを強要して道を外れさせてしまう。アダムも神の命令に反して妻のエヴァが言うことを受け入れました。食べてはならないと命じられていた木から取って、食べてしまったのです。それゆえ、全人類に罪が入ってしまいました。妻の尻に敷かれることは悪いことではないのですけれども、その奥さんの影響で花を咲かせた方々もいます。野村克也さんも奥さんのサッチーさんに尻を叩かれて、落合博満さんも奥さんに尻を叩かれて偉大な監督として歴史に名を残していますけれども、アハブの場合はイゼベルに完全にそそのかされ、アモリ人の罪を再びイスラエルにもたらしたことで、それは忌むべきカナン人やアモリ人の偶像礼拝やその習わしをイスラエルの中に導入したことになるのです、あるのです。特に妻イゼベルの影響でイスラエルにバール崇拝を持ち込んだのが大きな罪でした。私たちが神様の前に立ち返るとき、この自分の罪の重さを知ったときだと思います。その罪の重さに潰れそうになったときに、神は私にあなたに手を差し伸べて探してくださるのです。人類の最初の罪はあんなに素晴らしい楽園にいたのに追放を招きました。そこは神との親しい交わりがあったのに壊してしまったのです。楽園から追放された人を神は探しておられるのです。あなたはどこへ行ったのかと。アハブはナボテのブドウ畑を手に入れるために嘘の手紙で国民に断食を布告しました。しかし今アハブの心の中に神の御言葉が触れたときに、27節のこれらの言葉を聞くとすぐにとあり、真の断食をするものでと変えられているのです。そして神の前でアハブが悔い改めてへり下っているのを見たのです。それゆえ主は彼の生きている間は災いを下さないと言われたのです。アハブほどの悪い王はいないというのに、彼が悔い改めたとき、慈しみ深い主は彼に憐れみを示されたのです。神はどこまでも慈しみ深い方なのです。主は私たち一人一人に恵みを深く表されてくださるお方なのです。どのような罪を犯した人であっても、この主の前にへり下り心から悔い改めるなら、神はその罪を許し、すべての悪から清めてくださるのです。父なる神は今日も私たち一人を愛しておられるので、立ち返るのを待っておられるのです。そして深い慈しみと愛で待っておられるのです。お祈りします。愛する天のお父様、今日はこの列王記の21章、本当にアハブがイゼベルによってそそのかされて、ナボテ殺害というところまで行きましたけれども、その中でエリアを使わし、アハブの罪を指摘しました。そこでアハブはその言葉を拒否するのではなく、神の言葉に触れ、そして悔い改めて神様の前に立ち返ったこの姿を見るときに、本当にそこまでアハブが何度も何度もこのイスラエルの神を知らないと言っていたのにもかかわらず、神様は彼を見捨てることなく最後の最後まで憐れんでくださっていたというところを教えていただきありがとうございます。本当に神様の目から見て私たち一人よりもそうだったと思います。本当にここに来るまでにいろんなところを通り、私たちは神を知らない知らないと言って拒んでいたことでしょう。でも神様はまた御言葉を持って、また人を通して私たちをここに導いてくださっていたことを心より感謝をいたします。本当に神様はこの慈しみ深い愛がどんなに大きなものであるかというのを、またこの書を通して教えていただきありがとうございます。私たちもこれからの先の人生もこの神様の大きな慈しみ深い愛で生かされるものとさせてくださいますようにお祈りします。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。